こんにちは。ニューヨークでライターをしております、サメカアカナコです。今日もインターネットラジオ、サメコのニューヨーク通信を始めていきたいと思います。今日はスペシャルゲストをお呼びしております。戦略コンサルタントで、プロスピーカーのリップシャッツ、信本夏代さんをお呼びしております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。
で、夏代さんは7月5日に発売される20時にそぎ落とせ、ワンビッグメッセージで相手を動かすという本がね、
はい、
発売されるということで、
はい、
今日はその本についていろいろ詳しく伺っていきたいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます、はい、
でね、タイトルをね、読むとスピーチとかプレゼンの本なのかなっていう感じなんですけども、
はいはい、その通りです。
そうですよね、
はい、
これは、スピーチとかプレゼンの本もいろいろあると思うんですけども、うん、どういった特徴がある本なんですか？
はい、そうですね、今あるプレゼンの本っていうのは、うん、おそらく話し方とか伝え方っていうところをポイントにしているビジネス書だと思うんですけれども、
はい、
私の場合は相手を確実に動かす、伝えるだけではなくて相手を動かすところまで持っていく、結果を出すビジネスプレゼンとスピーチにフォーカスしたノウハウ本なんですね。
なるほど。
で、私も戦略コンサルタントなので、うん、戦略コンサルならではのこのロジカルシンキング、うん、ロジカル思考を使ったアプローチと、
うん、
それからプロスピーカー、そして私は社交ダンスの競技選手もやってるので、
ね、そういったパフォーマー、いろいろ多彩でいらっしゃいますよね。
パフォーマーの面も若干あるので、そういったパフォーマーとしてのこのストーリーテリングの技術っていう、情緒的なアプローチと論理的なアプローチを組み合わせた、ブレイクスルーメソッドと呼んでるんですけれども、それで、皆さんのスピーチとかプレゼンをブレイクスルーさせる本だと、思ってます。
なるほど、はい、ってことは、読者層としてはビジネスパーソンの方とか。
そうですね、主にビジネスパーソンですけれども、やっぱり仕事をしている方だとみんな必ず喋る機会ってありますよね。
そうですね、
こうミーティングであったり営業であったり、必ずしもこの人前に立って基調講演をします、なんとか挨拶をしますっていうだけではなくって、何かを人に伝えるっていうことは必ずビジネスではやることなので、もうそういった方々はもう皆さんマスト、特にビジネスではこう伝わるだけではなくって相手を動かしてなんぼっていうところがあるので、
そうですよね、
伝わって、あ、そうですか、分かりました、じゃあね、さようならっていうのではビジネスでは成果は上がらないので、じゃ あの買ってもらおうとか、じゃあこう意識改革をしてもらおうとか、じゃあこんなちょっと違うアクションを取ってみようとか、何らかの形で相手を動かすことで、ようやくそのスピーチプレゼンの成果が出たと言えると思うので、そこまでこう相手を動かすためにはどうしたらいいのかっていうコツを、この本では書いてます。
なるほど。お話しするっていうと営業さんだったりとかそういったイメージがあるけれども、例えば、エンジニアさんであんまり会話をしない方でも面接とかだとやっぱり会話しますし、
そうですね、
面接官にこの人を取りたいって思わせる、それも動かすってことだから、
そう、もうそれもまさにプレゼンなので、この本の中にも実は実例として面接の例も、高校受験 のお子さんの例と、あとは45歳の方の幹部候補面接の事例というのも出てくるんですけれども、そういった時にもやっぱりいかに自分の強みを出すだけではなくて、相手にとってこの人が欲しいと思わせるためにはどうしたらいいのかっていうコツを実例を持って出したり、しているので、やっぱり面接の時にも必要ですし、あるいは今ね、おっしゃっていただいたような技術職の方とか、医療系の方、エンジニアの方とかも普段専門用語を使ってお互いは分かるけれども、じゃあさてそれをセールスの人、あるいはトップ、経営層の人たち、あるいは一般の人たちにこの技術を説明しようっていう時に、今までの話し方で伝わるんですかっていうと多分伝わらない。
そうですね。
じゃあそこをどういうふうにこう簡潔に話をまとめて伝えたいことは何なのか、そのたくさん伝えたい情報の中から聞き手にとって、その今そこにいる聞き手にとって大事なことは何かっていうところにも絞り込んで削ぎ落としていく、つまりそのプレゼン術っていうのは、私はいつも情報の整理術ですって言ってるんですけれども、どういうふうに話すかではなくって、いかにたくさんの膨大な情報を整理をして相手に分かりやすく情報を並べてアウトプットしていくかっていう技術なので、もうまさにこう情報の整理術がプレゼンの上達の一つの秘訣であるなといつも思っています。
なるほどね。ついついに伝えたことがいっぱいあるとわーって言っちゃいがちですけれども、 それ受け取り側としてはそんなに言われてもね、
そうそう
全部受け取れないですもんね。
そうですね。だから10、うん、こんなにいいことが10個ありますって言われると、うん、なんだっけってなっちゃうし、うん、それがこの一つのいいことがあるんですっていうところに絞り込んで伝えられると、うん、その一つを必ず覚えててもらえると思うの で、それをさらにその一つを長々と説明するのではなくて、うん、もう20字、日本語で20字、英語だったら10ワードって言ってるんですけども、うん、に落とし込んでギュッと伝えたいエッセンスを凝縮することで、
う
ん、やっぱり人は覚えていてもらえる。
うーん、
なのでいかにその20字にまとめるかっていうのは結構大変な頭の体操。
そうですよね、確かに。じゃあそういったことがね書かれてる本だってことなんですけど、
はい、
そうですね、はい、はい、ですごく、ね、興味深い本なんですけど、この本を出版することになったきっかけみたいなものってありますか？
はい、それもすごい面白いきっかけで、もともとブレイクスルーメソッドを作ってきて、もう何年もかけて作ってきて、はい、いつかは本を出すんだろうなと思ってたんですけれども、うんうん、実はきっかけは、うん、鮫川さん。
私
そう、あの前に ある方のブックライターをされてたじゃないですか、
はいはい、
で初めてブックライターをした本が出ますってフェイスブックに書いてたんですよね、
はい、
確かそれに私がわーおめでとうございます、私もいつか本書かなきゃって書いたんですよ、
はい、
そしたらまた別のブックライター、まあ、私の本のブックライターをしてくださった、まあ、してくださることになる黒部恵里さんが即答で、
はい、
いや夏代さん書くべきでしょって返事をしてきて、
はい、
でそこにいやいや恵里さんがブックライターしてくださるんだったらねはははって書いたんですよ、
はい、
そしたらいややりましょうよ、いややりましょうよって話になって、でそこからじゃあいつミーティングしましょうかってことでトントン拍子に話が進んだんで、もともとのきっかけは鮫川さん。
なんか
ありがとうございます。
そんな私がね、もうなんかこう私が全然知らないところでそんな動きがあったなんてみたいな、ちょっと今戸惑って、
ということで鮫川さんにねクレジットをと思って今ちょっと皆さんにも発表してるんですけど、きっかけを与えていただいてありがとうございます。
いやちょっとびっくりですね。じゃあそんなひょんなことから出版することが決まったと。
そうなんですよ、どこからどうなるかね、
そうですね、
分かんないですよね。
確かに人生面白いですね。そっか、じゃあそんなねあのきっかけで生まれる本なんですけど、
はい、
まあこれはどういった思いを込めて夏代さんは作られたんですか？
あの、もともとやっぱり今プロスピーカーとかコンサルタントやってると、もともとねスピーチも上手だったんでしょうとか、コンテストでも何度も優勝してるから、まあ、もう最初からね得意だったんでしょうって言われるんですけれども、実は全然そうではなくって、ものすごく苦手意識が強かったんですね。
全然そんなこと思えないですけどね。
ほらいや、そういうふうに思われがちなんですけど、でもあの特に私が MBA ニューヨーク大学の MBA に通ってた時に、はい、特に英語でプレゼンするわけなんですけど、自己紹介をする時に、クラスの最初ですよね、もうな自己紹介ですら何て言っていいかどうしようかどうしようかってもう脇汗びっしょり書いて、もうドキドキしながら待ってて、で自分の番が回ってきた瞬間に思ってたことと全然違うこと言っちゃったんですよ。
へー、もう緊張のあまり、
そうで固まって、脇汗はもっと出るし、もうやだと思って、それからはプレゼンの時 もうとにかく一番小さいパートをください、もう質問もしないでください、もう全部丸覚えでそれだけ言ったらもう帰りますみたいな感じだったんですね。だけどそれじゃいけないと思って、まあ、自分で会社をやり始めたこともあって、あのトーストマスターズっていうスピーチの団体を探しまして、そこでスピーチの練習を始めたんですね、
はい、
でそしたらコンテストに出ることになり、
はい、
である時こう、まあ、あなたのスピーチはすごくいいからコーチングしてあげると言った方がいらっしゃって、でコーチングをしてもらったらそこで開眼をしまして、
へ
え、いやスピーチってすごく奥が深いんだなと、何が深いかっていうと、やっぱりこの言葉上の何かこう言いたいことをただそのまま言うだけでは伝わらなくって、それこそいかにメッセージをそぎ落とすかっていうところと、それまで私はやっぱりいかに詰め込むかって思っていたので、そうじゃなくてそぎ落とすんだっていう、そのこう目から鱗的なこう考えが変わったっていうことと、あとは一つの私は驚いたんです、 I was surprised って言った場合に、いやいや今全然驚いてなかったよ、どういうふうに驚いてたの、その感情を一単語に込めなさいっていうこととか、そういうことを学んで、やっぱりこのスピーチっていうのは自分の心からこうたくさん意図が出ていて、たくさんの人と つながってるようなイメージだと思ったんですね、
はい、
でさらにこのスピーチを作っていくプロセスっていうのは、自分のこう内省プロセスとイコールなんですよ。
もう
自分のストーリーを探すためにいかに、いかに自分を内省して、こう自分だけのメッセージを、こう見つけ出していくのか、っていうことは自己研鑽プロセスそのものだったんですね。なのでスピーチというツールではあるんですけれども、いかにこう自己内省をして自分を知り、自分を人間性を高めていき、そしてみんな聞いてる人たちと心がつながることができるっていう、その醍醐味、それを皆さんにもぜひ知ってもらいたいっていう思いがあって、この本を書くに至りました。
なるほど。じゃあそんなね、ご自身のご経験だったりとか、思いだったりとか込められた本っていう
ことですね。そうですね、苦手だったからこそ、いや実はこんなに楽しいんだ、醍醐味があるんだってことをみんなに知ってもらって、スピーチが楽しくなる方々をどんどんどんどん増やしていきたいと思ってます。
なるほど。でですね、その他にもいろいろ伺いたいことあるんですけれども、ちょっとお時間が迫っておりますので、このお話の続きは
熱く語っちゃいました、
また次回の放送でね、伺っていきたいなとに思っております。じゃあ夏代さん、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。